皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは一般財団法人アジア南洋協会の評議員の松本浩二先生です。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。南洋協会という、日本最初にできた、財団法人なんですけれども、本当に100年以上前に第一次世界大戦が終わったぐらいのことができたんですけれども、1910年代20年代のこう国際情勢東アジアを見てみると、すごい時代で、明治維新から、20年ぐらい経った時に、1894年に日清戦争があって、その、10年以内に日露戦争があって、その後第一次世界大戦が1914年ぐらいですか勃発したと。それまで日本は3連勝という、信じられない、昔の日本って、偶然重なったと思うんですけども、たまたまアジアにおいても非常に強い、地位を占めたと。でその時に、日本はですね、アジア大陸の方の満鉄、満州鉄道と、もう一つは、南洋、資源を制覇するという意味で、南洋協会というのは、できて、その二つが、両輪のようになって、この東アジアにおける、日本の安全保障あるいは、列強が東アジアに攻めてくるときにですね、いかに日本を守ろうかと、あるいは、オフェンス的に大陸に出ようと、そういう時代があったんですけれども、しかし、積極的に日本は大陸に出ていって、それで、日中戦争とかあるいは満州事変とかをって、太平洋戦争で、日本は負けると。8月6日ね、8月9日、広島長崎事件が起こされ、それで全く違った、それが70数年、先生がちょうど70数年前に生まれられたので、大きく変化していると。さて、これからですね、一般財団法人、アジア南洋協会においては、私も代表理事ですので、この地域、今、日韓関係見ても、非常に、今まで信じられないようなことが起こっていると。で朝鮮半島の北朝鮮においてもまたミサイルをどんどん、短距離なミサイルを飛ばしていると、アメリカにおいては、ナショナリズムあるいはポピュリズムが強くて、米中貿易戦争が非常に激しいので株価が今暴落していると、ロシアにおいては北方領土もなかなかうまくいかないと、そういう状況なんですけども、先生はこの地域をですね、どのようにこう観察というか分析されておりますか。
私はそういう学問的な裏付けはないんですけれども、私が敗戦ね、または終戦、いろいろな言い方ありますけれども、それから70年、それから私は70年経ったということは、敗戦を起点に、じゃあ70年前はどうだったのかと、で明治維新から考えると150年という ね、 大雑把な年代からすれば、この敗戦までの70年、もうざっとですよ、それから敗戦からの70年というようなことをすれば、中野先生がね、コンドラチョフのと言われる、そういうね、周期性、私は50年周期もあり、70年周期もあるんじゃないかと。
そうですね。
で、今の日韓関係とかね、そういうことを、は、明日、明後日の問題じゃないし、昨日、今日の問題ではないしと思えるんです。
そうですね。
だからこれからはどうなるんですかと言ったときね、やはり、こういう大きなうねりの中で、小さなさざ波を立てながらね、大きなうねりを続けていくと。で、最終どうなるかっていうと、もう一度中国の、中華人民共和国ですけれども、本当に中華のね、時代がアジアに 勃興するのではないかというふうに思っておりますね。はい、
まあ、中華思想という、ね、その拡大する思想があるんですけれども、はい、だけどアヘン戦争前の中国インドというのは世界の中心であったと、うんうんうん、一時的に、中国が弱くなったけども、はい、それが回復してるだけだという見方が、うんうん、まあ、できるんですけれども、うん、まあ、この150年、まあ、明治維新からそして戦後70数年ちょうど、まあ、1945年が真ん中だって、それから70数年だって、今、まあ、激しく変化している中 で、うん、で、まあ、我々一般財団法人としてはですね、まあ、シンクタンクですんで、まあ、まあ、日本の考え方あると思いますけど、日本の外交政策っていくとやっぱり日米同盟が一番中心で、次はアジア外交で国連外交というその3つの柱になるんですけども、まあ、僕は国連で経験したり、アジア、あるいはずっとアジア外交、まあ、ブルックリンズ研究所とかアメリカ、そしてアメリカの、まあ、研究の日米同盟のこともについて、うん、まあ、いろんなこう、まあ、俯瞰するというか見てきたんですけれども、国家日本の政策性考えると同時にもう一つは、この東アジアをナショナリズムを離れて、うん、もっと国際協調主義というんですかね、全ての国家、日本のみならずですね、うんうんうん、この地域がいかに平和になるかという、まあ、その構想が必要で、まあ、それがグランドデザインというか、むしろ日本の視点というよりかこのアジア全体の視点 で、例えば今日韓関係は非常に厳しい状況で、昨日も、まあ、よくテレビに出たリー・ソーテス先生ですね、はい、と一緒にここラジオで、まあ、収録させてもらったんですけども、まあ、リー先生が言われたのは、まあ、今のムンジェイン政権が終わるまで、まあ、このまま現状維持でやっていくしかないと、この問題解決するにはムンジェインさんが日本に対して謝るしかないと、しかし謝るはずがないと、ということはもう、まあ、5年大統領任期なんで、もうあと、まあ、3年
ですね、
でそれを我慢した方がいいというのを言われたんですけども、まあ、そうかもしれないと思った理由はですね、まあ、この朝鮮半島と日本の関係というのは何千年という長い歴史的視点から考えればですね、短期的で、そして戦後日本はもう謝罪ばっかりしてきたとで、韓国に対しても、まあ、観光の規制であるように十分資金的なことも行ってきたと、で初めて日本は韓国に対して、まあ、怒ったとということで、まあ、非常に揉めたりしてるんですけども、どうですか、その先生はどう考えますか。
はい、私は今おっしゃったことを全てその通りだと思います、
はい、
それでもっとね、韓国は真剣に、ね、うん、もう心の底からね、うん、今までの歴史的な恨みを全部ぶちまけてね、うん、日本に言うべきだと思います、
うん、
これ足らないと思うんです、うん、で実は私昨日ね、
はい、
こんなつまらないことをしたんですけど、韓国製の海苔ってありますよね。
ああ、結構おいしいです
ね。あれがね、おいしいの、あれ好きなんです、
うんうん。
で、あるスーパーに行ったらね、山積みになってたんです。うん、で、どうしたんですかって聞いたら、これが今安いので、うん、もう これが100円やと言うからね、うん、僕、段ボールいっぱい買ったんです。うんうん、そして、
ね、今日本、韓国では日本の
不買運動、そうです、不買運動してるからね、日本は、そうです。韓国のね、不買運動してないでしょ、うん、してないし、僕してはいかんと思います、
うんうん。
この時こそね、日本は韓国製品を優先的に買うっていう日本人が 1% いていいと思うんです。
そうですね。
ね。これ 50% じゃなくて、うん。で、私は帰って、保育園の人に配りました。それから、行っていいかな。保育園連盟というところに行ってね、
うんうん、
皆さんこれ買いましょうよと。韓国不買運動なんですよ、
うん、
でみんな軽減な顔してましたけどね、
う
ん、
そういいですね、例えば政治と、はい、まあ、経済安全保障なりをね、
はい、
こう、まあ、いわゆるムン・ジェイン政権は、まあ、選挙で有利な立場になるために、
うん、
反日感情を植え付けた方がいいということ で、うん、政治と安全保障なりを、ね、利用すると、うん、でだから一番ちょっと驚いたのは、うん、まあ、昨日李先生話するときはそれは知らなかったんだけど、今日の朝のニュース見れば、韓国はどうやらムン・ジェインは北朝鮮と協力しながらね、日本に対して
そうです、南北協力してって言ってます、
はい、で実は昨日それを僕は、ね、言ってた、もう知らなかったんだけど、そういうことをね言ってたと、でそれはですね、僕は朝鮮半島統一した方がいいと思ってる方なんですけどね、
うん、
だけど、
うん、
統一することで日本と同じぐらいの、まあ、人口はちょっと日本の方が多いけれども、
ね、
はい、強い勢力で、そこが反日になればですね、
は
い、決して日本の得にならないと、
うん、
でもしうまくいったときに、韓国に対して、まあ、賠償金払ったように北朝鮮にも大きな賠償金払うとというとき、例えばその2002年の段階で、僕がそのアメリカにいるときに小泉総理が行かれて、 拉致の方が、ね、何か帰ってこられるとき、そのときは北朝鮮に対して賠償金という話だって日本はどうしたか、今は、ね、こういう状況になったら日本も経済的に弱ってるんで、
はい、
すぐすんなり、ね、そのお金を払えばいいかって言ったときに僕はノーなんですよ、それは、うん、この時期においては、
ね、そうです、うん、はい、だからどっちもね、もう日本なかなか徹底しないんです。だからこれでね、向こうが本気になって、日本も本気になってね、うん、一回やらないと、そしてそれはギリギリまで行くと思うんです。
ギリギリまで行く、
はい、もう中距離ミサイルも撃ってるんですからね、うん、あれはもうにあのある意味、
ね、なんか韓国もそれに対して協力してるような感じでね、
そうです、うん、喜んでるんですよ、うん、ね、もう日本ね一回やれと、うん、アメリカ原爆落としてね、
うん、
でアメリカの言いなりになってる日本なんかね、うん、やっつけろっていうね、うん、そういう気概を持ってね、もう貿易戦争だろうが、もうホットワンまでね行くかもしらん
と。いや、あの意外とね、はい、隣国というのは仲悪いから、
そうです、
あの、まあ、歴史のこととか、はい、例えば初代総理大臣伊藤博文の暗殺されてます、うん、30個に、ね、うん、そういうことをあんまり日本で言わないけれど も、
そうです、ね、
もうすごいことがこう起こってると、
起こってんですよ。
だから僕はだけど、うん、国連という組織にいるときにこう非常にこの地域を、まあ、うん、韓国も北朝鮮も一体という、中国も一体という見方をね、はい、監視できた人間からすると、はい、なんか怖い、結構今こうやってるけどね、うん、下手すればね、
そうです、
根強いもんがあって、はい、怖いんで、
はい、
こうもっとこう民間とか、まあ、シンクタンクとかも含めてね、国家がどう考えても、うん、そこにいる、まあ、現場にいる、うん、あるいはフェイス・トゥ・フェイスの我々は、先生言われたようにね、うん、そうだ、不買運動じゃなくて反対に物を買ったりね、うん、もうそういう行動が非常に大事だと思うんですけどね、
はい、私はこの視点でね、まあ、李先生どう思われてるか知りませんけど、60万の在日、ね、うん、朝鮮人韓国人の人がいるということね、
うん、
そして僕今日もあの北朝鮮系のね、朝鮮総連の方の京都の本部の前通ったんですけどね、うん、別に何も騒いでません、
うん、そうですね、ね、うん、
だからこういう点から言うと、ローマ帝国がヨーロッパになったと考えて、うん、フランスがね中華思想を持っているという考えでいったら、ここは中国が中華思想の本場ですから、うん、巨大なインドもインドネシアもね吸収できるだけのね大きなアジア、アジアヨーロッパ、あ、アジアヨーロッパじゃないですね、うん、パンアジアね、うん、という形でオーストラリアも含むようなね、
今日本政府は、
はい、ユーラシア、
はい、例えば中国の一帯一路構想に対抗するためにインド、はい、オーストラリアと組みながら日本
とね、
そういう、まあ南洋協会とか、その南洋したら、うん、今日本政府やろうとしてることは、うん、なんとなく100年前の南洋協会の、うん、まあ、いわゆるそのオーストラリアを含めてね、うん、考え方に近いかなと思って、まあそれをやって実際戦争ということになったんで、うん、そういう二度と同じ鉄は踏まないっていう、
うん、しかし本当に戦争なしで収まるかなと僕思うんです。韓国の人がね真剣にこれやりだして、うん、レーダー照射問題もありましたしね、中国のなんとかもありましたしね、ソ連かてね、あ、ソ連じゃない、ロシアかてね、うんうんうん、それはもう一歩間違えば領土問題でね、
まあ、だからそういう状況であるからこそですね、
はいはい、
もっとグランドデザインというか平和構想で、まあ、今の歴史的視点も知って、うん、考えることが、うん、まあ、重要だと思うんです。
そうです、
先生、あっという間に時間が来ましたので、
そうですか、
はい、ということで、本日のゲストは一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生、はい、どうも先生、
ありがとうございました。